は深野さんなんですねなんていうお話をしながら元気に飛び出していきました絆キャラバンのメンバー。今日も早速中継で伝えてもらいましょう。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。この時間登場するのは絆キャラバン隊の馬場文子さんです。馬場さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日の絆キャラバン、平野さん、菊池くん、蓮沼さん、そして私がお邪魔していますのは、はい、大沼郡会津美里町の宮里ふれあい館です、こちらは会津美里町宮里の奈良浜町応急仮設住宅内に設けられている施設なんですね、
はい、
あの深野さん、10月10日ってかつては晴れの特異日と言われていましたよね。
そうですよね。体育の日で運動会も行われました。
いまだに私にとっては頭の中体育の日っていう
風にそういう方いらっしゃると思いますよ。
あの今日福島市からこちらに来る道々、日の光に包まれてやってきました。
万
歳さんも頂上から山裾まですごくくっきりと見えてたんですよ。
うん、
で今の時間ここ会津美里町は雲に覆われていまして、で風が少し冷たいんですね、しかし午前中の中継先伊佐住神社では焼き栗をいただきまして、温かい秋の味覚をいただきました。そしてそこにいらしたお父さんお母さんの温かさにも触れることができたんです。少し風は冷たいけれども、人のぬくもり温かさを感じている私たち絆キャラバンです。そして今います宮里ふれあい館、こちらもですね、木のぬくもりのある、そして木の香漂う暖かいところなんですよ。で私たち焼き栗をいただきましたというふうにお話ししたんですが、こちら子どもたちが利用しているということで折り紙でいろいろと折ってあるんです。栗もしっかりありました、赤、紫、緑ってね、あの子どもたち独特ですよね。大人だったらやっぱ栗は茶色だろうと思うんですけれども子どもたちはこういうふうに色とりどりの栗を折り紙で作っています。それでは奈良浜町役場の宇佐美正夫さんにお話を伺いましょう。宇佐美さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こちらの宮里ふれあい館は奈良浜町の皆さんのために今年6月22日に落成式が行われたということなんですが、主にどのような方々が利用していらっしゃるんでしょうか。
今お話しあったように6月の22日に落成しまして、25日から使っております。平日の月曜日から金曜日までは、子育て支援、小中学生の児童館として使われております。
なぜこの仮設住宅の中に子どもたちの児童館、ふれあい館を建てることになったんでしょう。
ここはですね、250戸の仮設住宅が建っておりますけれども、子どもたちが当時大勢100人を超える子どもたちがこちらに来ました。そういう中で子どもたちの遊ぶ環境、あるいは学習環境が仮設の中では貧弱だということで、企業さんのご支援でここの仮設の中に子どもたちのために、作るようになりました。
やはりたくさんの支援があって、この木のぬくもりのあるふれあい館が立ったということですね。それではこちらには直接子どもたちと触れ合いを持っているという子ども園の先生お二人がいらっしゃいますので、お話を伺いましょう。小畑雅子さんと松本弥生さんです。こんにちは。
こんにちは。
子どもたち、実際にこちらに来るときは何か挨拶があるというんですが、小畑さん。
はい、ただいまって帰ってきます。元気のいい声で、
はい、元気に。そして松本さんたちはどういうふうに迎えるんですか。
おかえりって迎えます
あのみんなもうランドセル背負ったまま、そして幼稚園のお子様幼稚園バッグ持ったままご自宅に戻る前にこちらにいらっしゃるそうですね。
はい、そのままバスから降りたら直通でここに帰ってきます。
やっぱりね、大人のお帰りっていう声がね聞きたいんでしょうね。
そうですね。で今日は勉強したら何やって遊ぶなんて言って、私たちが母親が降りたんで一緒にいろんな楽しく遊んでます。
あら、母親が代わりっていうことは、まずはみんな宿題やるの、なんかそんな声が聞こえてきそうなんですけど子どもたちどうですか。
あ、自分から率先してあの自分の宿題を学校から言われたものを出して、私たちが言うこともなく広げてくれてます。
羨ましい、そういう子どもが我が子だったらって思いますね。そして子どもたちがたくさん集まるということは年齢層もかなりあるみたいですね。
はい、2年生3年生が主なんですが、幼稚園の子どもさんだったり1歳児のお子さんが来て、まあ、1歳児のお子さんを上の子が見るっていうような形で一緒になってあの楽しんでます。 さすがに触れ合い感ですね、はい、
今は兄弟少ないっていうふうに言われてるんですけれども、そこでも大兄弟、たくさんの兄弟の体験もできるっていうことですね。
そうですね、おんぶしてあげたりとか、やっぱりほら普通の家庭の中でのことが自然にこうできるようになってるのかなって思いますね。
勉強もここでできるし、そしてそういった遊びの中からこう子どもたち、小さい子を思いやる気持ちも育つということですね。親御さんたちの反応はいかがでしょうか。
ですね、ここでほっとする場所っていうか、親御さんがちょっと手を離せるっていうか、そんな形でここが絆で結ばれるっていうことで、ほっとできればいいなと思います。
そのお手伝いを小和田さん、松本さんがされているということですね。勉強以外で子どもたちに大変人気のあることがあるって言うんですけど、松本さん教えていただいていいですか。
はい、実は私たちの仲間に島川さんという方がいらっしゃいまして、実はピアニストでもあるんですね。でピアノを教えてもらったり、この大きな体で子どもたちをコアラのように、今私たちはトトロと呼んでるんですがトトロの森で一緒に遊んでいるような状況で楽しんでます。
実は島川さんいらっしゃるんですよ。ただね、私たちが弾いてくださいって言っても、うん、どうしようかななんて言ってるので、じゃあ今日一緒に来てる平野さん、子供の気持ちになって島川さんにピアノ弾いてってお願いしてもらっていいですか。
島先生、ピアノが聴きたい。
素晴らしいですね。子どもたちは本当に一流の音楽を直に聴きながら、そうなんです、この触れ合い館にはこのようにピアノもありますし、情操教育にもなるということなんですよね。さて、では宇佐美さん、月曜日から金曜日までは子どもたちが主体で使っているようなんですが、週末土日はいかがでしょう。
そうですね、この建物は、月曜日から金曜日は子どもたちが使うんですけども、5時以降9時までと、土日についてはいろんな支援団体のイベントとかに使われておりますね。
子どもたちだけではなく、この仮設住宅にお住まいの大人の皆さんも一緒に使ってらっしゃるということですね。まさに
そうですね、まさに触れ合い館ですね。実はこの触れ合い館の名前もですね、ここでいろんな出会うだけではなくて、触れ合って心の機微に触れて、絆を深めてもらいたい、そういう思いから職員全員で、応募した中で一番多かった名前だったんです。
はい、素晴らしい場所、皆さんご利用いただいています。宇佐美さん、島川さん、小畑さん、松本さん、どうもありがとうございました。今日は会津美里町、楢葉町応急仮設住宅宮里ふれあい館からお届けしました。
ありがとうございました。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。今日は会津美里町から馬場文子さんに伝えてもらいました。